皆様おはようございます。
おはようございます。
お願いします。静岡城北教会から来ました現状活動でいいんですけども、もう20年以上でしょうか。毎年夏にですね、マラナサバイブルフェロシップっていうですね、キャンプをやってるんですけども、途中からイエス様が明石さんと出会わせてくださって、明石さんをですね、このメッセンジャーとしてよく毎年のように招くようになりまして、親しい付き合いをさせていただいて、キャンプの帰りですね、土曜日はあのイスラエル旅行の交わり会も昨日あるということで、静岡で街道でですね、静岡の教会でやらせてくださいということでやったんですけども、とても恵まれましてね、そういうスケジュールがありまして、せっかく明石さん来てくれるから日曜日の礼拝をもうお願いしたんですね。そして、明石さんが、この教会のね、ピンチヒッターのっていうか代わりに説教してくれる人いなかったら健丈さんお願いしますと言われて、どうもいなかったようで私が来るようになりましたので、ですね、まあイエス様の導きだと信じて、御言葉を分かち合いたいと思います。感謝いたします。今日はですね、主イエス様が喜ばれる栄光の教会、テーマはイエス様の教会ということですけども、一言お祈りさせていただきます。愛するイエス様、本当に感謝いたします。イエス様、私たちはイエス様を信じて神の家族に、自分の力じゃとてもなれるようなものではないんですけども、イエス様の憐れみによって、神様の恵みによって、聖霊の力によってあなたを信じることができたことを感謝します。そして信じるだけじゃなくて信じ続けるように聖霊様が助けてくださったことを覚えて感謝いたします。私たちは自分の力では何もできないものです。何も知らないものです。どうか聖霊によって書かれたこの聖書の言葉が聖霊によって解き明かされ、そう私たちの心にしっかりと留まっていきますように助けてください。どうぞ語る者も、聞く一人一人にもどうぞ、聖霊様の力が今日も必要でございます。また教会は一切のものを一切のもので満たす方の満ちておられるところですと書いてあるように、こうしてイエス様、あなたを求める人たちのこの集会において、真ん中にイエス様がおられて、そして、一人一人に今日も触れてくださることを感謝いたします。どうぞ霊的な本当に、知恵や力を必要な人にはどうぞあなたが惜しみなく与えてくださることを感謝いたします。精神的に肉体的に病んでいる人に今イエス様が触れてくださって癒してください。そして全ての病を癒してくださるイエス様の血潮の力を、精霊の力を賛美いたします。本当に今日も触れてくださって一人一人回復してくださって、イエス様は本当に昨日も今日も変わらないということを今日も本当に知ることができますように、知識だけじゃなくて体験的にもイエス様、あなたを味わい知ることができますように助けてください。この集会をあなたが大いに祝福してくださることを信じております。イエス様、あなたは一人一人を愛して本当に一人一人が来られるのを待っていてくださったことを覚えて感謝をいたします。イエス様、あなたの皆が本当に豊かに崇められて、私たちがイエス様だけを信頼して生きることができるようにどうぞ導いてください。主を感謝いたします。全世界で、また東京中で、日本中で、いろんなところでイエス様、あなたに愛されている兄弟姉妹たちが礼拝していると思いますが、本当に神様に喜ばれる礼拝となりますように、聖霊様のお力によって、一つ一つの教会を祝福して勇気づけてくださって、もうすぐイエス様が来られるということを本当に心の底から信じることができますように、心の底からイエス様あなたに祈り感謝し御言葉を求めることができますように、どうぞ、上からの力を一人一人の兄弟姉妹に教会に注いでくださいますように、お祈りいたします。イエス様の神の国がますます広がって、あなたを本当に喜んで迎えることができますように、主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。そうですね、今日はですね、イエス様の教会ということですけれども、 まあ、私の教会でもですね、公開説教というのをやっている。公開説教というのはですね、聖書順番にお話していくんですね。創世記から黙示録まで、16年かかって終わりましたけどもですね、また最初に戻ってサムエル記に今戻っていますけど、ルツ記終わった時にですね、ボアズとルツの結婚のことからちょっと教会っていうことについて導かれて、エペソの方に飛んでエペソ終わりましたけどもですね、そういうわけで、教会って何だろうということをですね、イエス様はなぜ教会を作ったんだろうか、教会のために私たちは何をすればいいんでしょうかとか、そういうことをですね、学んだわけですけども、今日はエペソから語るつもり全然なかったんですけどね、メッセージの前にですね、集会のこの礼拝の前にですね、沖縄から来たハレルヤ君ですね、初対面ですけども、ちょっと名前が珍しいのでハレルヤと、さっき聞いたことちょっと分かっちゃってもいいですかね、僕はこれは両親がよっぽど熱心なクリスチャンだろうなと思ったけど、名前つけた時両親はクリスチャンじゃなかったそうですね。漫画が好きで、なんかそういう漫画があってハレルヤっていう人がいてですね、その名前をつけたというわけです。それで家族も誰もクリスチャンじゃないと漫画から撮ったらしいですけど、でも彼が高校の時に全員クリスチャンになったそうです。これはこういうふうな話、ね、すごく新鮮 でこのね、エペソの手紙のですね、ここをこのちょっと最初にですね分かち合いさせていただきたいと思うんですけども、1章の4節にですね、聞いていただいてもいいんですね、メモしていただいてもいいです。1章の4節ですが、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあってイエス様にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は身旨と御心のままに私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。はじめに神が天地を創造したというところのですね、そういうところから話そうと思ったんだけども、創世記の前から、天地の始まる前から、世界の始まる前から、父なる神様はイエス様と私たちが結婚して永遠に神の子供となって天国に迎え入れようともう計画してたって言うんです。今日の朝の彼の証しを聞いてですね、彼はもう全然両親も家族も信じてないのにハレルヤっていう名前はね、もう神様の方では彼らはですね、もう世界の始まる前から、宇宙の始まる前からもう決めていたと思うんですよね。知らないでハレルヤなんてつけちゃって、後から全員クリスチャンになっちゃって、彼は初めの頃は嫌だなこの名前と思ったけど、今は非常に感謝してると。だからね、不思議だなと思いますね。ですからこれはハレルヤ君だけじゃなくてですね、皆さん一人一人も、私はねこういうきっかけでクリスチャンになったとかなんとか言いますけども、本当は神様は世界の始まる前から皆さん一人一人をイエス様と結び合わせて信じるようにさせて、教会にこのですね、ロゴスクリスチャンフェロシップの教会に入れて礼拝させようということは偶然じゃないんですよね。今日こうして集会してるのは偶然じゃないんです。私たちはなんかなんとなく来たかもしれないけど、神様の方は一つ一つもう緻密な計算で、ですね、もうブループリント、青写真はもうできていたんですよ、世界の始まる前から。それを見える形でイエス様が立て上げて行かれていったということなんですよね。ですからそのことを覚えてですね、本当に今日の朝からいい証しを聞いて恵まれておりますけども、この聖書はですね、世界で最初に作られた本であり、この最も多くの人に、翻訳され読まれている本なんですね。信頼されている本です。2000以上の国言葉に訳されている本ですね。第2位がどうも星の王子様で、350ぐらいの言葉に訳されて、ダントツですよね。そして、世界で22億人以上の人たちがこの聖書をこのですね、読み信じているわけです。もう全然他のものとは比べるものにならないぐらいのものですね。 そしてこの聖書というのはですね、なぜ信頼されているかというとですね、この人の人格を変え、家族を変え、世界を争いから平和に作り変えてきた神の言葉なんです。この2000年間この聖書によって変えられた人々、家族、国々がいるんですね。スウェーデンなんかバイキング、海賊の国でしたよ。殺しの国でした。それがイエス様が入って平和の国、福祉の国になっちゃったんですよね。このように神の言葉は人を作り変えていく力がある。家族を変える力がある。国を変える力があるんです。ナポレオンは言いました。聖書を征服しようとする者は聖書によって征服されるって言うんです。いいこと言いますね。これは聖書は神様の言葉、人間を、宇宙を作られた神の言葉なんです。だからすごいんですよね。この私のですね、父親も、母がクリスチャンに先になってですね、母がイエス様、イエス様に言っちゃったもんですから、もう頭に来てですね、なんとかやめさせようと6年間ですね、クリスチャンを迫害し続けました。製材工場をやってまして、母は若い人まで教会連れてクリスチャンになってしまうのでね、いや、もう日曜日に行くんで、日曜日を仕事の日にして月曜日休みに変えてですね、みんなが教会に行けないように一生懸命でクリスチャンを迫害したんですよね。6年間迫害し続け、母はもう必死に祈ったんです。家で祈れないので近くの桑畑に入って、イエス様、主よ、助けてください、お父さん救ってください、財産全部取られてみるので父が救われるようにって祈ったんですよね。6年目に離婚しようとですね、いうぐらいのところまで行ったんです。で、酒のもとで、イエスと俺をどちら取るかって言ったら、私のために死んでよみがえったこのイエス様の愛から離れないイエス様を取るって言ったんですね。それで盛り込んだと。で、友達相談したら、もうね、離婚してもいいけど一回だけ聖書の話聞いてから離婚すればいいじゃないかと、酒飲みの友達がいいのでね。ですから一回だけ聖書の話を聞いたらですね、神はいるかもしれない、聖霊が働いてですね、そしたら自分はすごい罪人じゃないかということが、もうどんどん自分のしてきたことがね、走馬灯のように見えてきたそうです。なんて自分は罪人だと。そして、イエス様を信じて救われてですね、この愛知県の田舎で正座しやってたんですけども、東京の近くの牧師はですね、あんまり好きじゃないのでですね、母を導いた牧師たちは好きじゃないので、東京の本部行って辞めさせようとして東京まで来てですね、ダンパーに来たけども、そこで聖書の話で帰られたんです。夜行列車に乗ってる間に罪が悔やまれですね、その田舎のですね、飯田線という田舎のプラットフォームを降りて母が迎え行った時に、顔色を見た時に父は救われた、顔つきが変わったって言うんです。あの電車の中で変わっちゃったんですよね。近くの床屋さんは、うちの父の子を剃ってる時にね、クリスチャンじゃないけどね、賢治さん顔の面が変わりましたけどどうしましたかって言ったぐらいに、もうね、変わっちゃったんです。大酒飲み、飲みたくなくなっちゃった、タバコも吸いたくなくなっちゃった、週刊誌を読みたくなくなってしまった、聖書を読みたくなって帰られたんです。これは本当にですね、人間的な噂じゃないんです。本当にそのようにクリスチャンをやめさせよう、聖書をもうやめさせようとした父は変わってしまったんです。本当にですね、夫婦喧嘩の絶えない家庭でしたけども、本当にイエス様がですね変えて、私がの上はですね、私12人兄弟の7番目ですよね。そして私が生まれる時はまあ1歳でしたので、1歳のことは知りませんけど、ここ笑っていいとこですけどもですねなんですかね、あまりにも迫害強くて、私は母は病院に入院している時に、私1歳の時にですね、そういうような一番大変な時でしたね。で、私が生まれた時も「風と平和の人」とつけて、そして父がまだその時ね、生まれた時は救われてないので、父に内緒にその教会行って私を捧げちゃったみたいで、ですから私は私の意思とは関係なくこういう牧師になってしまった。自分の肉的には牧師なんかなりたくないってね思ってましたけども、主は変えちゃったんですよね。今こうやって立ってるのは不思議でしょうがないんですけどですね、ということで、イエス様がこういうふうにしてくださったという恵みなんですけども、本当にですね、この世界の平和、世界の作り主であるイエス様と平和ですね、平和の関係がないならば、何をやっても平和にはならないわけですね。世界平和はですね、世界の作り主、私たちの作り主イエス様との 完全な支配を求めるところから始まるんですね。この、使徒行伝の4章の中にではですね、このこういう言葉が書いてありますね。4章の11節には、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかには、ほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。このイエス様の皆以外に救いはないって使徒行伝に書いてあるわけですね。私たちはですね、イエス様の教えた祈り、主の祈りと呼ばれていますが、主の皆が崇められますように、別な言い方では皆を聖としてください、イエスの皆、主の皆はだけが救いですと、このイエス様以外には主はない、救い主はない、比べるものはない、もう別なもの、聖書の聖というのはこの世のものではないという意味ですね。性別されたもの、属的なものではない、神のものであるっていうね、そういう聖としてください、皆が崇められますようにということですね。御国が来ますようにということは、国というのは支配を意味していますが、イエス様が私の心を支配してください、イエス様がこの世界を完全に支配してくださいということを祈れということなんですね。聖書のコロッサイの1章16節には、なぜなら万物は御子によって、イエス様によって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も全て御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。しかし人間はサタンに騙されて、イエス様の世界を人間が横取りして人間中心の世界に変えてしまったんです。だから悲惨な世界になってしまった。もうアダムの子供からもう殺し合いが始まったんです。お兄さんカインは弟を憎んで殺してしまいました。世界の始まりから家庭崩壊がいたわけです。今に至るまで人間の歴史は戦争の歴史、争いの歴史とも言われているぐらい争いが絶えないんですね。神から離れたら、神に背を向けたら平和はないということですね。ヨハネの1章10節、ヨハネの1章10節には、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方イエス様を知らなかった、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。はい、人間の罪というのは、この世界を作られる、私たちを作られたイエス様を受け入れないこと、信じないことなんです。親子にとって罪なことは、親の悪口を言ったり、親を困らせたり、そういうことよりもっと根本的な罪は、自分を苦しんで産んでくださった親を、育ててくださった親を親と認めないことです。親と受け入れないことです。私たちを愛し、私たちを作られた神様を神として受け入れないこと、イエス様を受け入れないことが罪なんです。イエス様を信じないことが罪なんです。聖書はそう言っておりますね。この方を受け入れたら神と和解できる、神の子供になると約束しているわけです。イエス様は神の支配を求めない、私たちの罪のために十字架で死んで、イエス様を受け入れるものとして、神の子供として共に生きるものとするためによみがえられたんですね。イエス様は罪とサタンに奪われた国をまた神の国に取り返すために、人間となって十字架で死んでよみがえってくださったんです。そして光の国、もう一度回復するために、ですね、技をなされてこられたわけですね。そしてイエス様に従う者と従わない者を分けるために教会を作られたんです。世界中に教会を作って、イエス様に従う者と従わない者、ノアの箱舟の時も、神に従う者は箱舟の中に入りなさい、従わない者は裁きを受けますと、単純なメッセージですね。聖書は非常に単純なメッセージです。シンプルですね。読んでいけば 私を受け入れるか受け入れないか、信じるか信じないか、あなたは決めなさいというふうに責められてきますね。私たちが選べなさいということなんですね。教会はイエス様の支配を求めて、イエス様を喜び、イエス様と共に神の国を広げていく霊的な共同体なんですね。私たちはイエス様と私たちの関係、聖書はですね、イエス様は私は羊飼いだと言います。私たちはイエス様の羊だと言うんですね。羊というのはね、非常に目が悪いそうです。聞いた話、私が測ったわけじゃないですけどね、目が悪いそうですね。非常にそういう本を読んだんですけど、臆病でですね、それでこの安心してないと緑の牧場に伏せって食べるということはしないそうですね。非常に平安な時だけこう、伏せるそうです。ですから羊飼いから離れたらもう死ぬしかないですね。食物はなくなり、野獣に襲われるだけなんです。私たち人間は羊飼いがいなきゃ生きていけないんです。イエス様がいなきゃ私たちは生きていけないんですね。今日の説教もイエス様が助けてくれなきゃ私はしゃべれませんね。私はもう何の知恵もないものです。皆さんもこの世の知恵はあるかもしれないけど、この世界では、神の国では皆さんが習ってきた人間の知恵は何の役にも立たないんです。パウロはエリートでした。しかしこれは何の役にも立たないと、もう本当に、いらないと。私は十字架の言葉以外には知らないことに決めたと言うんです。イエス様以外は知らないことに決めたと言ってくらい、肉は何の益にもなりませんとイエス様言いました。私の話した言葉は霊であり命ですと言うんですね。御言葉が大事なことなんですね。このイエス様と私たちの関係ですね、死と師弟関係だと、また花婿と花嫁の関係であると。教会はですね、花婿と花嫁の関係、頭と体の関係だよということをイエス様がですね、教えているわけですね。ですからイエス様の守りがないと、養いがないと、私たちは本当に欲望という獣にすぐにやられてしまうんです。今日ここに来れたことはイエス様の恵みであり助けがあったから来れたんです。自分の力で集会に来れたわけじゃないんですよね。ですから本当に大いにイエス様に感謝して、お返ししなきゃいけない。本当に私もそうだけど もらってばっかおるんですけどね、どんどんイエス様に返していかなきゃいけないと、栄光主にお返ししなきゃいけないっていうんですけども、随分返してないものがたくさんあると思うんですよ。もらってばっかみたい。本当にもっともっとイエス様に感謝を捧げて、いきたいと願っておるんですけどね。本当に、イエス様は私たちにものすごく良くしてくださっているけど、ただ私たちが気がつかないんですね。小さい頃親がどんなに親切か、また自分の家でタダで泊まれるっていうことがどんなにありがたいことかっていうことは分からなかったと思うんですね。タダで料理作ってもらうし、タダで泊まれるし、でもね、親になってみて分かると思うんですよね。そのようにしてですね、私たちはあまりにもまだ幼くて、イエス様がどれほど私たちを愛して、どれほど日々助けてくださっているかということを気づかないんですね。御言葉と聖霊によって教えられた時に、感謝があふれてくると思いますが、イエス様は神様なのに人間にならなくていいのに、人になってバプテスマを受けなくてもいいのに、バプテスマを受けて聖霊を受けて、サタンの誘惑に勝利して神の国を広げるために弟子を集めて、罪深い私たちを許すために十字架で死なれて蘇られて、そしてこの弟子に聖霊を注がれて、聖霊の力によって福音を伝えさせて、さらに多くの弟子たちを集めて世界中に教会を広げ続けておられます、この2000年間。このようにしてですね、地上の千年王国、神の国を完成させようと準備しておられるんですね。旧約聖書でイスラエルですね、イスラエルの王ダビデ王様はですね、敵を滅ぼして、多くの血を流したので宮を建てることはできませんでしたね。 そして次のソロモン王、平和のですね、王ソロモン、シャロームの王、平和の王がですね、確立しましたね。これはある意味でイエス様が一度来られた時、血を流して罪とサタンからみんなを救い出して集めて、そしてこの聖霊によってですね、集めてイエス様が来られて再臨されてですね、これから千年王国を、シャロームの国をですね、素晴らしい国がこれから始まるわけです。教会時代はそういう意味でですね、その教会を立て上げておられる時代だと思います。そういう意味でイエス様はこのようにして神様に従う教会の模範を示された。そのことをですね、聖書を通して分かると思うんですね。この国を作るっていうのは3つのものが必要だっていうんですね。神の国を作る、まあ、人の国でもそうだけど、王様と民と国土が必要なんです。これが一つでも欠けたら国はできませんね。そうです。王様イコール掟です。王様と掟は一緒ですね。王を愛するっていうことは王の命令に従うっていうことなんです。ですから国民が法を無視したら、王様を無視したら国は滅びます。混乱状態、混乱状態です。国民が法律を破り始めたらもう何にも信じられないんです。愛が冷えてきて、ですね、弱肉強食がまた強くなっていくだけなんですね。世の終わりはそういう時代になるというわけですね。神の国でのこの原則もそうですね。ヨハネの 14-23、 ヨハネの 14-23 にイエスは彼らに答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。神を愛する、イエス様を愛するということはイエス様の掟を守るということなんです。イエス様のことを賛美することじゃない、だけじゃないんですね。基本的に、イエス様の言葉を守るということなんですね。第一ヨハネの5章3節、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。イエス様は弟子たちを集めて神の掟を教えたんですね。ヨハネの15章12節には、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。神の国の掟、教会の掟はこれだけですよ。そうですね。そしてこのことの、イエス様が私たちを愛したようにって言うけど、どのように愛したかというのを考える必要があるよね。その続きの15章13節には、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。このイエス様が私たちを愛したのはですね、本当に命を懸けて愛してくださった。こういう愛はないというんですね。ですから私たちがですね、教会の兄弟姉妹が互いに愛し合えということですけども、自分のレベルで愛し合うんじゃなくて、自分の命を捨てて自分の命よりも相手を生かす、自分が死んで相手を生かすっていうのがイエス様のこのなさったことなんですね。そういう愛で、自分が一粒の麦となって死んで相手を生かせっていうんですね。独裁者の国は王様が生きて民が滅びるんです。神の国には王様が死んで民を生かすんです。教会、神の国の在り方、方向性っていうのは、本当にですね、リーダーが死んで相手を生かすという生き方なんですね。この第一ヨハネの3章23節は、ヨハネはますます最後にですね、神の掟について、神の命令とは私たちが御子イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。 神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。そうですね、私たちの力ではですね、イエス様のような愛で愛することはできないんです。だからイエス様の愛を求める必要があるんですね。生まれつきの自力の愛とか親切とか人情とか、そういうのは何の役にも立たないわけですね。マタイの16章16節にはイエス様は言いますね。シモン・ペテロが答えていた、あなたは生ける神の子、神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことを明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私たちの父です。教会はイエス様こそ私たちの罪のために死なれ、私たちと結婚するために蘇られたこの神の子キリストを、キリストはイエス様であると信じて告白する人たちの集まりですね。これはご自分の力じゃなくて天の父の聖霊の力だと言っておりますね。第一コリントの 12-3 にはですね、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ということはできませんと書いてあります。そうですね、私たちは聖霊の力によってイエス様を信じ、聖霊の力によってイエス様を信じ続けるようにさせていただいているわけですね。第二コリントの3章17節には、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。聖霊が私たちを作り変えて成長させてくださるっていうんですね。このコロサイ書の36節には、このキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。このイエス様の言葉がとどまる、イエス様の愛の中に住むということですね。神の掟を守るということは、神様は私たちを地上の住まい、神の家、神の教会としてくださるというんです。私たち一人一人はイエス様の聖霊の宮、教会は聖霊の宮、祈りの家、神の家なんです。天の神が地上に家を、住まいを私たち信じる者の中に、作ってくださったっていうんですね。すごい、あまりにも素晴らしい大きなことなので、私たちは理解できないでしょうね。本当に聖霊だけが理解させてくださるんです。そのように求めていく必要があるんですね。神の言葉がしっかりとどまっていく必要があるんです。最初に作られたアダムとエバは神の言葉をあやふやになってサタンに騙されてしまったんですね。その失敗を繰り返さないように神の命令をしっかり心に留めて、昼も夜もこれを口ずさんで喜び、行く者は水路のそばに植わった木のように時が来たら必ず実を結ぶと詩編の一編に書いてありますね。この御言葉ですね、神様の知恵、そこには神様の愛、そこには神様の力が含まれているんです。一切の全ての霊的栄養が神の御言葉の中にあるわけですね。このですね、イエス様の御言葉を心に留めていくときに、聖霊によって私たちはイエス様に似たものにさらに作り変えられていくわけです。殺されても相手を祝福するような愛っていうのは自分の中にはないんです。私もクリスチャンでありですね、青年のクリスチャンをリードするような、リーダー的な立場であったんですけどですね、まあ結婚して、 24歳で婚約して26歳で結婚して、行きましたけどね、半年経ってね、半年経って、冷たい戦争が初めてあったんですよ。喋らなくなったんですね。このあれです、家内が言うこと聞かなくなったんですこれでイエス様にですね、もうイエス様もう愛せません、助けてくださいと祈ったんですよね。イエス様にもうダメですっていうところから神の知恵、神の愛が注がれるんです。それまでは俺の力で何とか幸せにしてやろうじゃないかと頑張ってきたわけですね。それは限界、半年で限界が来ましたね。私たちはどっかに自分の力があると思ってるんですよ。人間の力はね、そうですよ、こんなコップ持てますかって、いや持てますよ、簡単じゃんって言ってね、これをずっと1週間持ってくださいって言ったらできないですよね。結婚式かハネムーンぐらいは愛せるかもしれんけど、ハネムーンから帰ってきて慣れた離婚っていうのもありますよね。本当にですね、私たちの感情とか知恵とか力っていうのはもう限界があるんです。愛し続けることはできないんですね。もう地獄だと思いましたね。同じ屋根の下で喋らないでずっとこれから行くのかと、いうことですね。でイエス様憐れんでください、知恵が与えられる神様をね、与えられました。私の愛っていうのは本当の愛じゃなくて、可愛いから愛するとか、妻だから愛するかとか、今まで従ってくれたから愛するっていうの、従わなくなったら愛さんよというようなね、なんかね、主人と奴隷の関係ですよ。夫婦ってそんな関係じゃないですよね。同じ目線に立ってお互いに尊敬し合って、いたわり合って、いくもんですよね。上下関係じゃないんですよ。そうなったら本当の愛は消えますね。牧者とですね、牧者と信者の関係もなんか師弟関係になったり上下関係になったらおかしくなりますよね。同じ目線に立ってお互いに使えようになると本当に楽しくなるんですけどね。ですからそういうイエス様の愛っていうのはエコひいきのない、愛ですね。ですから自分の中に何も愛がないんですよ。それが分かりましたね。知恵もない、神の知恵も神の愛も何もない。それが分かったので、与えてくださいってね、今でもそうですけども求めるようになったんです。それで、この仲良く35年ぐらい、一度も喧嘩しないでやってこれたんです。半年間でイエス様に祈って、それからずっとね、まあ、時々まだカチンとくることはありますけどね、だけどそのためにイエス様助けてください、愛が足りなくなりましたと呼吸するんですよね。携帯と一緒で充電線とやっていけないんですよ皆さんね。そうでしょ。1日は持てるかもしれんけど、やっぱり充電してね、イエス様ともうしっかり結びつき交わってね、イエス様の御言葉と聖霊によってもう愛をもらわないと愛を与えられないんです。そうですね。ですからイエス様にですね、の主の祈りの中でも我々の罪を許してください、我々も我々に負い目のある人を許しますって毎日祈る必要あるよね。私たちは毎日不信仰になったり本当に許せなくなったりしますよね。毎日祈る必要があるんです。コロサイの 3-13 には、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい、そしてこれらの全ての上に愛をつけなさい、愛は結びの帯として完全なものです。このようにしてですね、イエス様の喜ばれる教会っていうのは本当に許し合う教会、愛し合うということは許し合うということでもあるわけです。愛し合うっていうとなんかね、ピンとこない方もいるですね。愛し合うなんてね、全然教会行ったことないですよね。おめえたち気持ち悪いこと言うなとかね、愛し合うということをね、ハリウッド映画で覚えたんです。 I love you ってね、あそこで愛っていうのは愛もんだと思ってるんですよ。本当の愛知らないかね、神様の愛は別なもんだからさ、教会で互いに愛し合いましょうって言って、なんか気持ち悪いなとかね、なんか喜ばしましたけどねそんなんじゃないですよね。だから別な言い方したら大切にし合うとかね、それもなんかピンとくるかもしれませんよね。愛し合うってこともいいですけども、お互いを大事にする、大切にし合うってことも本当に、ピンとくる言葉じゃないかと思います。本当にですね、私たちは自分の力じゃ賛美したくない、感謝できない、許せない、親切にできないということがクリスチャン生活でも多々あるじゃないでしょうかね。イエス様は私に愛を求めなさい、
疲れた人、重荷を負った人は私のところに来なさいっていうのは、クリスチャンじゃない人にだけじゃなくてクリスチャンに言ってるんです。神の子供たちを疲れたら私のところに来なさい、私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますってマタイの11-28-29に書いてありますよね、うん、ぜひその言葉をですね、いつも口ずさみながら、疲れた時イエス様は疲れました、そして御言葉によって癒されていきましょうね、本当に、この主が教えた祈り素晴らしいですね、マタイの6-14には、もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます、しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。許せないとき心が暗くなりますよね、心が暗くなります、恐れがきます、心配がきます、不安がきます、人間関係に緊張感が宿るということはその人を愛してないからです。全き愛、イエス様の愛、完全な愛は、全き愛は恐れを締め出すと書いてあるんです。恐れがないです。神は光であって神のうちには暗いところがないって言うんですよ。イエス様を信じているクリスチャン、健全なクリスチャンには暗いところがないはず、それが正常だって言うんです。どっか影があるっていうのは、なんかちょっとイエス様との関係がおかしくなってる、あの人が悪いもんでじゃないんですよ、問題があるから暗いんですじゃないんですよ、イエス様との関係、イエス様がもう問題は解決してるっていうことを信じてないからですよね。私たちは見える現実しか見てないから不安になるんです。神の言葉はこれから起きることも約束している見えない現実、超現実なんですよ。私たちが信じるのは見えるものを信じるというのは、クリスチャンじゃない人がやってる振り回されるですよ、うん、晴れたり雨だったり、今日は雨か今日は晴れかとか、上がったりなんか下がったりですねだけど雲の上はいつも晴れですよ、ね、ですから私たちはイエス様と一緒にいるともういつも晴れなんですよ。問題があってもなくても晴れです。ある人は交通事故で重傷で道路に放り投げされて、主を感謝しますってね、言った証し最近読みましたね、主は共におられるので感謝しますとか、ものすごい手術があっても、あ、イエス様の苦しみを味わうことができて感謝します、そんな心が与えられるんだよね、すごいですよね、ですから私たちが問題があるかないかは問題じゃないんですよね、イエス様が共におられて必ず癒す、必ず守る、必ず助けるということを信じないことはね、罪なことなんですよ。もうあなたの病は癒されている、あなたの問題は解決されている、これが聖書の約束なんです。私たちは解決してから、ああ解決したって言ってるね、これは世の中の人のやり方ですよ。神様の約束はもう見える前から、信仰を望んでいる事柄を保証し、目で見えないことを確信させるものですって言うんです。イエス様が来るって言ったら、あ、もう本当に来るんだと信じて待っていることですよね。このルカの方のですね、主の祈りっていうのはですね、次の聖霊の求めることに関してつながっているわけなんですよね。私たちはですね、このイエス様との愛の関係ですね、イエス様の知恵、イエス様の計画っていうものを知る必要があるわけですけれども、もう一つイエス様の力、教会はですね、この互いに愛し合うことなんですけれども、そこからですね、この暗闇に出ていくという力が必要なわけですね。ルカの11-5にはですね、主の祈りに、主が教えた祈りに続いてですね、この聖霊を求め続けるっていう祈りをイエス様はするように例え話をしているわけです。ルカの11-5には、またイエスはこう言われた、あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに来、君パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちに来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます、面倒かけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います、
求めなさい、これほど求め続けなさいですね、求め続けなさい、そうすれば与えられます、探し続けなさい、そうすれば見つかります、叩き続けなさい、そうすれば開かれます、誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中に子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。そうですね、ここでパンというのは聖霊の力がないことですね。イエス様を伝えたい、友達がパンを、ね、お客さんが来た、友達がね訪ねていたけど出してやるものがない、友達がにはですね命のパンであるイエス様が必要なんですよ。でもそのイエス様を伝える力がない、証しする力がない、だから友達を助けてくれ、パンを見つかしてくれ、力をくれって、それなんですよ。このことは最後に聖霊だよと、私たちイエス様を証ししたり伝えるのは聖霊の力がないとできないよということです。もう日本のほとんどの人がこのままいったら滅んでしまうっていうのを分かって、何とか伝えたいけども伝えられないっていうね、そういうこの何て言うかジレンマといいますか、私たち特にですね あるんじゃないかと思います。私自身もそうです。もうあの人に伝えたいけど勇気がないとかね、あるんですけども、本当にですねもうそのうちそれことをもう諦めてしまって、祈りもしなくなってしまって、もう伝えなくてもいい、私だけそのもう救われて天国行ければいいってね、だんだん否定的な考え方にこうされていってしまうわけですよね。ですけどもイエス様はどこまで行っても聖霊の力を求めなさいと。弟子たちはイエス様が証しできなくて怖くて、今度は俺たちが殺されるって言って隠れていたわけでしょ。ですけどもイエス様は聖霊を求めなさい、聖霊が望んだらあなた方は力を受けて私の証人となるよ、エルサレム、ユダヤ、サマリアのおよび全土地の果てにまで私の証人となるよ、そのためにはどうしても聖霊を受けて聖霊の力によって証ししなさいと、自分の肉の力じゃなくて聖霊の力が求めると言ったんです。ですから、2000年前の弟子たちに言われただけじゃなくて、今のこの私たちクリスチャン、今の弟子である私たちに同じことをイエス様はこの朝も言っているわけです。イエス様が来られる前に大胆に弟子たちのように、自分が馬鹿にされても殺されても無視されてもいいからイエス様を証しする器にしてくださいとですね、願っていく必要があるかもしれませんね。まあありますね。詩編の62の8には、民をどんな時にも神に信頼するよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我々の酒どころである。本当にですね、サムエル記、この学びましたけどもですね、サムエルの最初からハンナという人は子供がいない不妊の女、そしていじめられている、そしてもう祈る力もない、宮に行ってどうしても子供をください、産む力がない、生まれないんです、子供をください、子供をくださいとですね、もう声も出ない、もう口先だけですね、本当につらい時、本当に願って声も出ない時もありますよね。唇だけが動いている状態、もう声も出ない、それほど打ちのめされてもうダメ、でももうイエス様にすがるしかもうない、本当に宮に行って、もう心を注ぎ出して祈っている、これは聖霊を求める祈りによく似てますね。ローマの 8-26 には御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます、私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取り出してくださいます。私たちは聖霊が宿っています。イエス様を信じた人はみんな聖霊が宿ってるんです。だからみんなが救われてほしいっていう願いがあるんですよ。でも自分は伝えられないっていう肉の弱さも知ってるんですよね。でも肉の弱さをなんとか焼き殺して、そしてもう聖霊で満たして、聖霊によってイエス様は主ですと僕らの口を使って大きく開かせようとですね、内なる聖霊が働いてるんです。だからもううめき声のような主よ助けてください、主よ助けてくださいとですね、もう本当にうめくようにして泣いてハンナのように祈るんですよ。
それが実を結ぶよね。私の家族、まず親戚大勢救われた。それは母、弱い母のそのうめきの祈り、畑に行って、シエス様、お父さんを救ってください。もう財産捉えてみるから。本当に祈りがけて父がクリスチャンになってから財産が捉えたんですよ。大借金を抱えて、もう1億近いぐらいの借金と12人の子供、最悪な状況、マイナスからクリスチャン生活をスタートしたんです。だから誰も助けてくれないから、毎日近くに教会があったので、2人で朝起きて5時から聖書と祈りの生活を2人で始めたんです。それを何十年も20年も続いてたら、何千万という1億近い借金全部返して、2人養子も後からもらったんですけど、もらった14人の子供ですよね。みんな元気、みんなクリスチャン、借金1億ぐらい全部返した、財産余った、聖書と祈りだけを続けてやっただけ、イエス様の言うやれということだけをやっただけなんですよ。進学校も行ってない、どこも行ってない、普通のおっちゃん、小学校しか出てない、その人が聖書と祈りでイエス様にかけたら奇跡が起きていったんですよね。ですから聖書の信じてやったらそうなっちゃったということだけなんですね。ですから私たち今必要なのは、本当に、この聖霊によって満たされる、充電される必要があるということです。君は愛されるために生まれたっていう歌があるけど、すごく流行ってるけど、あれは半分だけ当たってるけど、半分はまだ足りないんですよ。私たちは愛されるために生まれたんじゃなくて、神の子供として神の国を相続するために生まれたんですよね。親が子供を産むのは愛されるためだけじゃなくて、この財産を子供に受け継がせるためですよ。そういう計画があるんですよ、ね。携帯だって人間ね、愛してるかもしれないね、みんな手放さないでしょ。これ 愛されるために生まれたんだよ、お前何もしなくていいよ、ここに乗ればって言ってないんですよ。愛されるじゃなくて、人をつなぐために作ったんですよ、人間が。私愛されるために生まれたから、もうあなたの、ね、人間の愛だけもらってりゃいいって、何もしませんって言って、ここに何もしなかったら役に立たないですよね。これ人間を愛されるために、人をつなぐために目的あって作ったんですよ。主の働きをさせるために作られたんです。イエス様と共に神の国を作るために、この相続するために私たちは作られ、花嫁として結婚するんです。ですから、天地創造の時もそうですね、人間に世界を神様に代わって支配させるために、管理させるために人間を作ったということなんですよ。愛されるということももちろんそうですけども、神様の愛をもらって、愛によって世界を作るためにしたんですけども、神の愛も神もいらない、それで人間の欲望と支配だけで世界を管理していくって言って、めちゃくちゃの世界にしちゃったんだよね。この世界は神様を滅ぼして、新しい、もう一度ですね、神の愛に満ちたイエス様の支配における世界作る、そのために教会が世界中に作られていって、もう徐々にその方向に向かっているわけなんですよね。そうですね、もうそろそろ終わろうかな。あ、もう時間じゃね、終わりますね。はい、感謝します。このジョン・バニアンという天の歴帝というね、そういうイギリスの第二のバイブルと言われてくらい、彼は正確な牧者の免許を持ってなかったので、でも彼が聖書を話すと、みんなが救われて、みんなが恵まれるんです。でも上の人たちは妬んで、彼を牢屋にぶち込んで、13年ですか、13年間かこの牢屋の中で、いろんな書物を書いて、その絵が後の世の中でですね、用いられになった。ジョン・バニアン、彼がね、の祈りの本を書いてて、私は最近読んでるんですけども、彼はね、こう言ってるんですね。祈りとは、誠実にはっきりとした意識を持って熱意を込め、キリストを通して魂を神に注ぎ出すこと、また聖霊の力と助けによって、神の約束、神の言葉にかなうものを求めること、そしてそれは教会の益を願い、信仰を持って神の御旨に従おうとする思いから出てくるものである。これ獄中で彼が書いた本の中の 一節ですね。ぜひともですね、そのことを覚えていただきたいと思います。第一テモテの中の4章5節には、神の言葉と祈りによって清められるからです。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者となります。信仰の言葉とあなた方の従ってきた良い教えの言葉によって養われているからです。アメン。 本当にこの私たちはこの、この悪魔がと罪のがサタンで覆われた世界、これをですね、神の光の国をですね、どんどん広げられているこの霊的なサタンとの戦いであるというのです。だから霊的な書物である聖書と霊的な行いである祈りが必要なんです。そしてこの十字架の死、イエス様の十字架の死と復活のゴスペルをですね、それが人間をですね、罪からサタンに、このから神の光の国にですね、もう引き寄せる力なんですね。十字架の言葉は滅びる人によっておるかであっても救い得る私たちの神の力ですとあります。感謝します。最後に一節だけですね、詩編の、詩編じゃない、イザヤ書60ですけどね、これに僕あのメロディーを昔つけてね、最近ももうちょっと歌わなきゃいかないとですね、ちょっとね最後にいいですよ、なくても大丈夫ですよ。沖を光を放てっていうね、光であれですけどね、あの詩編の60ですね。これめちゃ硬いね、これなんか。
それ、ね、あの最初超硬かったんで、
ここでや
る。いやでもそれだときつい。
大丈夫ですよ。すいませんね、なんかゲタも入れちゃって。 OK、 このカメラです。すいませんね、あの東京の人は1分単位で動いてるでしょ、あの忙しいでしょ結構ね。私は静岡でのんびりしてるのね、だらだらやってすいませんね。沖縄の方も、ね、のんびりでしょね、分かるでしょね。さっき集会始まってもブラブラしてて2人でね、時間がこう適当にのんびり流れるもんですからあれですけども、このイザヤ書の60ですね、このますます世の中は暗くなってきますけど、クリスチャンはイエス様の光を持ってですね、前進していきたいという祈り心を持ってですね、歌っています。感謝します。アメン。一言お祈りしますね。イエス様、今日も本当に御言葉を分かち合えて感謝します。私たちは本当に今聖霊の力が、神様の力、神様の愛が、神様の知恵が必要です。おー、イエス様、あなたの計画はよく分かりました。あなたの教会を立て上げるために、私たちにどうぞあなたの知恵、力、愛を聖霊によって与えてくださるように、主イエス様の御名によって愛する兄弟姉妹の上に、ロゴスミニストの上に祝福いたします。アーメン。大きいよ光を放って、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いている。大きいよ光を放って、あなたの光が来て、NHK のテレビに50年前出たんですよね。であの打ち合わせの時はね、そういう宗教的なことは言わないでください、本番で
イエス様がこうしてくださったと言っちゃったんですよね。それで、50年後、父亡くなる20日前、私の教会ですけども、12人が70人の大家族になって、イエス様が大いに祝福してくださいましたね。それからこの、葬儀の後ね、父の詳細を調べてたら、古い父が50年前に書いた自分の救いをもっと深くリアルに書いた証があったんですよ。ボロボロになってたけど、これもう一回作り直してなんかね、永遠の命っていう、特にクリスチャンじゃない方の、もうがんの末期の方とか、そういう人の証も出てますので、そういう方なんかにもですね、永遠の命の希望、がんの末期の人が最後にイエス様を信じて救われたっていう証が出てますので、よろしかったら、福音伝道のために使っていただけたらと思います。アーメン。感謝します。
はい、感謝します。太陽さん、ありがとうございました。
どうも。